皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストです。
はい、2月20日配信分の第345回駆け上がりラジオでございます。
はい
はい、センター試験ってもうなくなるらしいじゃないですか。
あ、そうなの？
え？
いや、なくなるっていうか、違う制度に変わるっていうか。
ああ、なんかね、そんな話はちら、うん、ほら聞きましたけど。うん、
で、そんななんかね、いや、はい、なんかね、なんか共通学力テストみたいな、なんか、選択式だけじゃなくて、記述式も出るとか、なんかいろいろと制度変わるらしいんですが、まあ、その制度が変わった後の話はちょっと私もあまり詳しく知らないんですけど、今年のセンターがまた最後の、英語がぶっ飛んでるっていうツイッターが回ってきたのみんなご存知？
え、人参人間じゃない？
あ、そうそうそうそうそうそう。あれ見ました？
見たよ。
いや、うままさんはまだ見てないかな？
いや、見ました見ました。イラストですよね。シュールな。
トマトとかキュウリとか。ね、
あ、そうそうそうそう。
うん。あれは戸惑いますよ。あんな緊張してる時に、あんな見たらトラウマになるというか。
リスニングの第一問の括弧一みたいな、本当にだから、ページめくったらいきなり出てくるらしいんですね、これ。
いやー、俺たちが作ったエセーセンターの英語ですらそんなのもなかったんだ
けど。そうね。
正解はなんか人参に羽が生えてやつみたいな。なんか、
あ、そうそう。あと、手足が人間なんでしょ？
あ、そうそうそう、
うん。
で、これがまた、なんていうかな、ネット界隈は早くて、これのフィギュアを作ってみたりとか。
ね。コスプレしてる人が出たりとかね。
ああ、出そうだ。コミケにね、出てきそうですね。
人参人間、羽生えてるやつの、超うまい漫画、もう読みましたよ。
あ、マジで？
おう。なぜその人間ができたのかみたいな、そのフィクションの漫画。
うん。
それ読んで笑っちゃったんだけど。なんかすごい物語もよくできてて、面白かったですけどね。うん、
いやね、もういつでしたっけ？パッド様を取り上げて、もうだいぶ経ちますけれども。
ね、
もう5年くらい経ってるから。
うん。うん、
いや、まだまだセンター試験ってね、ネタ提供してくれるんだなっていうね。
いや、だからあのゲーム、マリオまがいのあのゲームも、結構すごかったけどね。
うん。
そうね。
死んじゃうやつ。当たったら
死んじゃうやつ。どうやって次の面行きゃいいんだろうっていうゲーム。
しかも、そのセンター受ける人って一番そのゲームを一番我慢しなきゃいけない。
そうそうそう。
場所にいる人たちからするともうストレスでしかないですよね。
なんだよ、このクソみたいなゲームみたいな。
あの、究極なんか、
蜂に刺されるみたいな。
国語かなんかで本当にわけわかんない、古文でしたっけね。国語だったか覚えてないですけど。
はいはい、あ、国語
言葉遣いがよくわかんない。
うん。
わけわかんない言葉が出てくる。
ああ、なんかありましたね。
ありましたね。まぁ、ちょっと、パッと出てこないんですけど。
いやー。ちょっとね、僕らもセンター受けることはないだろうからっていうことでね、気楽に話してますけれども、もう受験生にとってはこれもう死活問題というかね。
そうよ、そうそう。う
ん、なんですから。まあ、どういう、もうこれ、この、でもイラスト見ると、誰がこのイラスト描いたんだろうとかね、いろいろ気になっちゃうんだけども。うん、そういう。
あ、当たったこれだ。スピンスピンってやつだ。
あ、スピンスピンね。
ピンね
2年ぐらい前に
あります。スピン、アストップ、スピンスピン、回れ、回れ、快楽よ、回れ回れとかいう。フェア？フェア？ちょ？幾度聞いてもダメだ。すぐに忘れるとか言う。
はい。
大正時代の小説は謎の文章であるとかいう形で、ネットで解説出てきますけど。
でも最近は、あれですよね。はい、こういう風にすぐネットに、ね、出回るから、
ああ、
面白いっすよね。
過去問で一旦これ対策して、
うん、
スピンスピンとか出てきても、動じない、
あ、そうそうそう
こうメンタルで。
いや、だってさ、当時、うん、マリオ、偽マリオの問題が出た年って、俺らがセンター受けるよりも前の年だったと思うんだよ、確か。
そうそうそうだね。
だから、あの時はあの問題が出た時にこれだけ笑い合える仲間っていなかったんじゃないかなと思ってて。
ああ、まあね。
そう。 あの時これ出てたら、あの時が今ぐらいのネットの発達ぐらいだったら、あのゲームマジで出てたぜ。
出てたよ。作られたあのゲーム。
そうそうそう。
YouTube にね、上がってね。
みんな
で
そうそうやってみたみたいな。
すごい再生数になってたんだろうね。
これどうやって超えるんだよ。奥のところペンキで塗るんだみたいなやつ。
あったね、そんなのね。どうやって、あの、コントローラーをどう操作すればその操作ができるんだろうね、なっちゃうよ、ね。
そこのペンキにを手に取ってね、木の下のところにドアを描くんだよ。どうやって超えるねん、それ。
確かね、多分2003年ぐらいのセンターの英語だと思いますので、まあちょっと気になった方は
見ていただけたでしょうか。ね、ぜひぜひ。
はい。
見ていただきたいですけど。
はい、ということで、まあ、オープニングはこの辺にしておいてですね。今回もお便りが2通来ておりますので、こちらを、ママさんに、じゃあ紹介をしていただこうと思います。
はい。はい、では2通紹介します。はい、まず1通目は、若々さんからいただいております。
お、
はい。タイトル、はじめましてということで、
お、
いただいておりますね。はい。内容を読んでいきます。グリーンティー様、ウママ様、ホネソ様、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。初めてお便りいたします。若々と申します。いつも楽しい配信本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
今回、どうしても気がかりなことがあり、メールさせていただきました。
お。
いや。また本メールは、まあ、ポッドキャスト番組駆け上がりラジオが今後も、配信できるように、まあ、メールで書かれておりますが、まあ、読むかどうかは選んでいいですよっていう内容ですよっていうのを、ちょっと序盤にね、いただいています。まあ、せっかくなので読ませていただきたいと思います。
うん。
はい。2009年から拝聴していますが、この回の感想ならメールできるな、とか、このテーマには、自分も意見が言いたいな、と聞いているその瞬間は思うのですが、これは何て思うんです
か？将来のね、将来の筆部署。
将来の筆部署でありがとうございます、はい。サイレントリスナーには甘じておりました。
あ、でも2009年からって、もう、
だいぶ始め、
そうだね。
当初からってことだね。
当初ですね、9年は。うん、はい。
ありがとうございます。本当に。
すごい長いことを聞いていただいているという。
10年になります
ね。10年ですよ。
はい。配信初期はプライベートの話は極力しないでおこうというお三方のお話ぶりが少しずつ仕事の話、年齢の話、ご家族、そして思想に至るまで、ここまでだったら解禁しても大丈夫と、長い配信期間を経て、絶妙に距離感を縮めてこられたことに、一リスナーとして一緒に年を重ねている錯覚に陥り、勝手に親近感を感じていますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。通勤途中に配信を聞いていると、まるで会社で仲のいい後輩たちがだべっているのを、その横で聞いているようでニヤニヤしてしまいます。もし仮に同じ職場だとすれば、私は毎日、ホネストさんに、そんなこともできないんですかと叱られ、グリーンティーさんに、ここを改善すればなんとかなりますよと教えてもらい、うままさんに気分転換に飲みに行きましょうと励まされるポンコツ上司なんだろうなと勝手に妄想までしていましたと。
俺相当いいね、後輩じゃん。まあ、
怒ってくる。
そんなこともできないんですから、俺。
こんなこともできないんですかみたいな。
あ、なんかでも特徴を使えて
る。いや、つかんでると思う。
つかんでますね、はい。真面目な話ですが、今の30代はそのように感じてるのか。
うん、
社会に対してそういう見方があるのかと過去に経験していても忘れてしまった感情が思い出されたり仕事上の気づきがあったりといつも楽しいだけではなく勉強もさせていただいています。
いやいや、ありがとうございます。
はい。年を取り責任を負う立場になるとどうしても、臆病になる若手社員や、うん、臆になる若手社員や中堅社員とのやり取りもこの方はホネソさんタイプかなならこの接し方でいこうと考えたりしテンションを上げて接することができるのは10年近く日常の一部として、駆け上がりラジオを聞き続ける中で自分を構成する一部になっているのだなと、今更ながらに実感し感謝している次第です。
すごい、本当に。
ベタ褒めの内容。
もうね、本当にありがとうございます。
はい。長くなり申し訳ございません、本題です。
うん、
2019年1月30日配信の343回、前澤社長は何なのかを拝聴しました。
うん。
はい。トークテーマの内容については、会社の社長、経営者は、私人なのか、公人なのか、限りなく公人と言える立場なら、そのプライベートは会社のブランドに帰結するのではないかと、いろいろ考えさせられました、
うんうんうん。
さて、今回どうしても気になったのはエンディングトークです。噛み合わないトークだったと始まり、本編以上に、各々が無理やりトークを終わらせようとなさっているように感じてしまう言葉のトゲトゲしさ、そしてエンディング BGM が終わり、最後にお三方のさようなら、納得できないもの、納得できないけど、とりあえずのさようなら。 今までも、駆け上がりラジオでたくさんのさよならを聞いてきましたが、今回ほど心が辛くなるさよならはありませんでした。はい、大丈夫ですかと、とても心配しております。はい、ただ、ありのまま再配信をなされたこと自体が、これは
遺恨ね。
遺恨でいいのか。遺恨になるような事案ではないと考えますし、普段仲のいい部下が、些細なことで一時的に険悪になっただけのことを、ポンコツ上司がこれは一大事だとハラハラしているだけの比喩であると思いたいです。長文乱文失礼いたしました。また本文中気遣い上手のホネスト様、バランス感覚の優れたグリーンティー様、資料深いウマーマ様をお深いお呼ばれして申し訳ございません。いえいえ。今後とも、ご気味良いお三方との掛け合いが感じられる末長い配信を願っております。まだまだ寒い日々が続きますが、お体ご自愛ください、ということでいただいております。
めちゃめちゃ心配かけとるやないかい。
そうですね。我々よりは、ちょっと先輩の年代の方からの、ありがたい励まし。
だから、前回の前澤社長会を聞いてお便りを送ろうって思っていただいたこと
ですね。そうですね。この方は。
10年ぐらい聞いてくれて、はい、サイレントリスナーでいてくれた方が、うん、いや、これはやばいって思ったよ。こう、いや、今回ほどやばいさよならはなかったっていう話ですよ。
まあ、
ね、ちゃんと最後も読んでね、iPhone ではなく最近新調したノートより送信って書いてるんだ
よね。あ、そうね。かけらじスタイル。
力つきましたね、読みながら。
いやいや、本当にね、でも、ありがたい限りで、そんな風に感じながら聞いていただいてるってことに、うん、聞いていただけてるってことに、本当に感謝ですね、そうですね、我々としては。
まあ今までのお便りで、一番ここ違ったなっていうか、初めていただいたなっていうのが、このエンディングの部分で言われたっていうところで、
うんうんうん、
やっぱ、長い番組ですから、
うん、
その1回の中でね、1時間半とかあるわけで、だいたいもう最後の方は、あんま聞かれなかったり。
するよね。
そうなんです。当事者としても、なんでしょうね、司会とかやってても、こう、適当に流して終わっちゃうみたいな、正直で、ね、自分としてもあるわけですよ。
あ、
まあ、ただ、その回は結構最後まで、なんでしょうね、まあ、熱くなってしまったっていうのもあったので、
まあ、それを最後まで。うままさんが腑に落ちてなかったんだもんね。
そうでしたね。うん、っていうのもあって。
うん、
まあ、それをずっと聞いてもらって、しかも心配していただいたっていうのは、まあ、すごい、まあ、すごく嬉しいことだし、まあ、ご心配をおかけしましたと、すいませんというところで。
いや、その、なんだろうな、この、なんかね、本当に心配していただいて、そのお便り送っていただいてあれですけど、この、なんだろう、この今までも駆け上がりラジオでたくさんのさよならを聞いてきましたが、今回ほど心が辛くなるさよならはありませんでしたっていう文章のこの綺麗さがね、なんか心に刺さるよね。
うん、これは確かに、あ、そういう捉え方をね、やっぱ最後のさよならってあるんだなっていうね。
我々としては普段と変わらないさよならだと思ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもやっぱりその回その回ごとに聞く側としてはさよならの一言だけでもやっぱり違うっていうことだよね。
そうですね。
全然違うってことだもんね、うん、これね。
うん。
いや、まあ、今回が特に、やっぱり辛そうに聞こえたという、そういうこと
なんです、ね、辛そうっていうか、もう聞いてられないっていうさよならだったんだと思うよ。うんうん、いや、俺もだって聞き直して、もう最後の方も自分嫌だって。
いや、僕もですね、直後に、直後とか、翌日だったからな、とりあえずもう一回聞いたりとかして。
これは俺もなんかちょっと、僕当事者だから俺がイライラしてきちゃうから、もうこれダメだと思って。もうビッて止めちゃったけど。まあでも、そうだよね。聞いてる側からしたら、まあ、辛くなりますよね。最後はね。
まあ、そうね、
よりね、我々3人の中を知った上で聞いていただいている人もいれば。
そう
です
ね。
はい。
ただ、確か、ツイッターの方にも、なんか、こんだけ意見を、バチバチ、言える番組ってなかなかないねっていうようなのを見たことはある気がしますね。この回に関して。うん、
ああ。
うん。だからそこはなんか、いいな、ファンになりましたみたいな、ツイートはなんかチラッと見たような気がする。
あの状態のまま配信する番組なかなかないと思う。
ない。そう思うよ。ドッキリとかでありそうですけどね。YouTube とかで。
どっちかが実は前回は喧嘩してる風で怒ってたんです。いや、もうあれのガチですから。
そうなんですよ。
まあね。いや、でもまあまあ、その後にね、 結局その、前回も言いましたけど、その番組配信、あの収録終わってさよならの後に、そのちゃんと3人で、あの、気が済むまで話し合いはしましたから。
そうしたね。心ゆくまで話を聞いてくれたっていう感
じですね。でもそこも配信したら面白かったかもしれないね。あれ、撮ってないんだっけあれは。
いや、撮ってあるよ。全部、あの、スカイプ繋がってる分は撮られてる。
いや、いらねえ。それはちょっと恥ずかしいな。
あれ、そうか、そうか。あれはやめとこうか。
いや、まあ、あれはいいんじゃないですか。だから、この後、あの、あの後しっかり、あの、話しましたと。
そうそう、
あ
の後話したのよ。ええ、
でも、その、リスナーさんはそれを知らないので、
そうだね、
まあ、そのあたりはちゃんと説明としてはね。
だから、
あれで終わりじゃなくて、ちゃんと話し合ったと。はい。
だから、前回のその、もやもや以降、一回も出てないわけじゃん。その、収録日時点で言うとね、今日の収録日、
ね。あ、次の回が出てないってことね。
そうそう。はい、だから、その2月10日配信分まで、そのかけらじを楽しみにしてくれてる人はみんなもやもやしてるって
ことだ。確かに、ね。
ちょっと続きが配信されるのかみたいな。
そうそう。2月10日の配信で、あ、まあ、何事もなく、普段通りに始まってるから、
うん、でしかも、冒頭でちょっとね。
冒頭で触れたからね。
うん、あ、そうだね、
うん。そうそう。だから、そこで、ようやく、ほっとできるというか。みんな、え、これもしかして2月10日もう配信されないでかけらじ終わるんじゃないかみたいな。
そう、ね。
まあ、そんな感じで思われる方もいる。
なんかでもメンバー離脱とかあったら、それはそれで。
あ、そうね。
全然こう知名度もないのに。
ニュースにはなんない
よ。一発のね、バンドマンみたいな感じで、それはそれで面白い。ヤフーニュース
は絶対ならないから。
ね、知れないですけど。
前回の配信から、ホネストが離脱しましたみたいなね。
そこ、馬場じゃないんじゃないし。なんでやねん。
言い合ってた方が、ホネストの方が離脱かいみたいな。
そうそう。
そう、そういう感じになるかもしれないからね。まあまあ、でも、こうやってね、心配していただいてる方、もう、多分聞いていただいている方はもう10人十色でいろんな聞き方をされていると思いますけれども、
そうですね、
自分の後輩だと思って聞いていただいているということで、うん、本当にもうね、もうそれほど嬉しいことないですから、我々としては。
うん、確かに、あの、書いていただいているように、最近その等身大のネタっていうか、あの、トークの中で、自分たちのプライベートの話を、うん、徐々にね、最初の5年ってまずなかったですから。
まあ、しないでおこうと思ってた。
そう、うん、そうです、そうです。それがここ5年、うん、で、どんどんどんどん、こう、身近に、ここ3人のプライベートの話は、もともと収録に載せない話はやっぱりしてましたけど、
うん、
だんだんそのまんま垂れ流すようになってきたというか、
そうですね。
そう。そのまま放送してるような感じになってきて。
まあ、でも、この配信されてる頃には、もう3人とも33でゾロ目になりましたから。
あ、そうですね。
ああ。
もういい大人ですよ。
意外とこの界隈、同い年の、そのパーソナル、あの、何でしょうね、ポッドキャストやられてる方って、
うん、
同じ年代の方が意外と多いですから。
多いからね。
そうですね。
うん、面白いですよね。まあ誰とは言わないですけど。
うん、まあまあ。
はい、ね。そんな感じで。まあ、あと、まあ、今回の件があったからいただいて、もっとくださいっていうのはおかしいんですけど、もし引き続きね、いただければ、なんかこういう、なんでもいいのでね。
うん。
たまにはね。そうです
。こういう、
毎回はもう、
職人な、そう、お便りとして紹介するかどうかっていうんじゃなくて、直接思ったことをそのまま言っていただけるっていうお便りもすごくこちらにとってもありがたいですと。
うん、そうですね。
いう感じでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きましてもう一通紹介したいと思います。お名前がマホさんという方からいただいております。
はい。
はい。
はい、お久しぶりです。マホと言いますといただいております。
はい。
この方は、2年くらい前ですかね、一回いただいて、四日市出身なんですみたいなお便りを、
うん。
確かいただいた記憶が。
うん、僕は多分、ぬくいとくろう先生の話をして、乱反射今読んでますよみたいな話された時かな、はい、に、私も乱反射見ましたよ、みたいな。
はい、はい、
うん
そんなお便りを送っていただいた方ですね。はい、で、最初聞き始めた時は、3人が三重県出身って知らなくて、うん、聞いてるうちに3人とも三重県出身っていうのを知って、驚きましたみたいなことをいただいてた方ですね、
うんうん、
多分ね。
まあ、その方からじゃあ、2通目ですか？
はい。
はい、うん。っていう形でいただいております。はい。で、読んできます。2019年も2月に突入した今日、2019年初配信の、第341回を 遅ればせながら拝聴させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また地元四日市の話が出てきたので、つい感想を言いたくなっちゃいました。
うん。
私はおにぎりの桃太郎を、
追い分け店ね。
追い分け店。追い分け店によく行ってましたよ。
うん。
はい。うん、私のおすすめはやはり味ご飯のおにぎりです。
味ご飯ね。うん、
パッケージには味とだけ書かれています。
うん、そうなんですよね。
そうなんですね。そして、帯茶や北茶、高校近くの日永の火曜の、少し話に出ていって、あ、日永の火曜なども少し話に出ていって、めちゃくちゃ懐かしくなりました。
はい。
はい、今、県外で一人暮らしをしている私にとって、駆け上がりラジオ、かっこ特にホネストさんの地元の話題は私に懐かしさを与えてくれているものです。たまりで十分いいので、また三重県の話も楽しみにしています。それでは失礼しますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと、四日市すぎて僕もついていけなかった。
そうか、そうか。そうだね。日永の会は、高校が日永の会近くか。お家はどこなんだろう、追い分けの方なのかな。追い分けってあれなんですよ、鈴鹿に行くときに、
うん、
二手に分かれるところがあるんですよ。それが追い分けっていう地名があるんですけど。
うん、
まあそこの近くに多分おにぎりの桃太郎があって。だから南の警察署過ぎてもうちょっと行ったところ
。よりわかんない。
いや、だからね、もうちょっと鈴鹿寄りなんだよ。追い分けの方。
あんまりだから俺らは行かないところなんだよね。
う
ん、
そうそうそう。だから、桑名、ね、の人からするとちょっと馴染みのない方で、日永の火曜も全部南なんです。南の、なんか、その警察署の付近にいろいろあるのね。うん、日永の火曜って、まあ、いろいろ入ってんだけど。
うん。
火曜ってそもそも知ってる？
いや、火曜って俺行ったことないよ。
あ、行ったことないか。
ないですね。
スーパー三市っていうのが三重県にあるんですけど。
スーパー三市は知ってる。
スーパー三市の確か系列で、日永の火曜っていう、なんかショッピングモールみたいな。ずいぶん昔からあるんですよ、日永の火曜って。僕がもうほんと小学生とか幼稚園ぐらいからもうずっと日永っていう場所に、その火曜っていうのがあって。うん、
まあそうね。そういう、三重県の中でも四日市だけにしかないものとか、桑名だけしかないものとかあるからね。あれでしょ、一号館とかって四日市ないんだ、ないんだっけ？
あるある。ある。四日市あるよ。
ああ。
一号館はある。
いや、ああいうのはなんか、どこまでローカルなんだろうみたいな。
カーネーションのロゴのやつでしょ。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう。一号館もあるよ。
一号館
まあ、あと、クワシンとかはもうないよね。
クワシンはない。
ないでしょ。
クワの信用金庫でしょ、だって。違う、クワシンもあるわ。ひらがなでクワシンか。
そう、ひらがなの。
ひらがなのクワシンもある、ある。そうか、そうか。そうだね。だから、帯じゃ、北じゃは、もう、我々、地元民とか、もうずっと昔から住んでる人は帯じゃとか北じゃとか言うけど、うん、もうジャスコじゃないから、もともとジャスコだったから帯じゃ、北じゃって言ってるけど、はいはいはい、
全部イオンになっちゃった。
そうだ、今全部もうイオンになっちゃったから、はい、帯らのイオンだし、四日市北のイオンだしっていう。うん、だから、逆に言うと、クワナのサティとか、なんかそこら辺、うん、サティとかはないのよ。
サティとかはあれだよね、クワナっていうよりかは、ね、また、あれは、ああいう、なんで、ブランドじゃないけど。
いや、そうそう。
あれじゃないですよね。もっと全国区のやつが、
ね。そうそう。だから全国区のやつがね、うん、あんまり四日市にないイメージがある。だから、なんだっけ、この前話した、映画館があるところ。
何、アピタとか？
なんだっけ。あ、アピタもそうだし、うん、あと、クワナで言ったら、なんだっけ。
まあでも、マイカルが一番。
あ、そっか。だから、マイカルもないんだよ。うん、
まあ、マイカルも、あれも、イオンだからね、今ね。
あ、まあ、イオン、
ね、そうそう。今はイオンだけど、その、マイカル時代に、その、マイカルというものって、どっちかというと、全国区だったじゃん。
ああ、そうだね。
ワーナー。でも、マイカルの四日市はないから、四、うん、日市店が。
うん。
マイカル、行こうって言われても、ピンとこないの、四日市市民。
ああ、なるほど。
うん、え、マイカル？どっちかっていうと、近鉄四日市の方が。とか、日永の火曜の方が、馴染みが深いから、
そ
のモール的なもので行くと。
ね、
あとは松坂屋ね。よく、近鉄四日市駅前の。もう松坂屋じゃないけどね。うん、
なるほど、
ね。そこら辺かなぁ。そうそうそう。そうそう。そう、そうね。すごい懐かしい。
うん。ちなみにこの、俺、この味ご飯っていう言い方は、なんか三重県っぽいなと思ったんだよね。
あ、味ご飯ってさ、うん、そう、味ご飯って方言なんだよね。
うん、方言だよね、これ。
あれ、炊き込みご飯でしょ？
普通はそういうみたいだね。
そう、世間一般的には 炊き込みご飯っていうのを、三重県では味ご飯って言うんですよ。で、僕、東京に出てきてそれ、で、しかもついこの間知ったのよ。
おいあれ、じゃあもう味ご飯が食べたいみたいなこと言って、何それみたいな。
あ、そうそうそう。だから、あの、今、家でね、妻と、まあ、一緒に、妻と子供と一緒に暮らしてるんですけど、なんか、今日その、なんか前作った炊き込みご飯を冷凍してあるけど今日それ温めて食べるみたいな話をしてた時に、あ、そっか、味ご飯あるもんねっていう話をしたの、僕が。
うん、
え、味ご飯って何みたいな。え、いや、味ご飯じゃん。味ご飯。え、味ご飯って言わないのって、え、炊き込みご飯でしょって言われて、味ご飯って調べたら、東海県ぐらいしか言わないんだってね、味ご飯って。
まあ、確かに。
それはわからないですね。だって、方言っぽくないから。
そう。味ご飯じゃん。あれは味ご飯じゃん。
繰り返されてるけど。
え、まあ、味ご飯じゃん。熊本さんだって味ご飯って言うでしょ。
味ご飯って言いますよ。
味ご飯って言うよね。
言う言う言う。
だから、四日市市民とかも、その味ご飯が、もう全国区だと思ってるのよ。でも東京に出てきて味ご飯って言うと、何それって言われる。
まあ、確かに言い換えはしなかい、しないか。炊き込みご飯、っていう風に言われたものは、うん、わざわざ味ご飯っていう風に変えないで。
あ、言われたらね。でも、たまに、あ、味ご飯食べたいなって思う時あるじゃん。
まあ、思うことはあるけど、自分から言ったりはしない。
言わないか。まあまあ、でも、そうか。
あ、でもそういうの、まあ、少なからず、ありそうですよね。
うん。で、そういうのが、ちらっと、ポッドキャストの中に出てくると、あ、懐かしいなって思ってくださるリスナーさんがいらっしゃるっていうところなんだよね。
いや、でも、味ご飯って聞いて、四日市の人は懐かしさじゃなくて、それ、多分当たり前に受け入れちゃうから、そこはね、懐かしくないんだと思う、ね。
なるほどね。
ああ、うん。だから皆さん、そ う, う, そ う, そう、三重県の皆さんは、
うん。
味ご飯は全国じゃないですよってことは知っていただきたいですけど。
そうですし、またあの、そういった会話の中でね、また面白いじゃないですか。
まあね。
うん、何味ご飯ってっていう反応が面白い。そうそうそう、
だから他の地域で聞いていただいてる方、なんか北海道でもね、味ご飯って言うのかな、なんか、なんか飛び地で味ご飯っていうところが何件かあったんですけど、点在してる、うん。そうそうそう。
でも冷静に。
だから東京の人とかこれ他の地域で聞いてる人、味ご飯って多分今なんやねんそれって思ってるけど。そうそうそう、はい。そうですね。面白いですね。
まあ、まあ、味ご飯ってよく考えて意味はよくわかんないけどね。
まあ ね, ね。味のついたご飯ってことでしょ。
しかも、このね、おにぎりに味しか書かれてないでしょ、
うん、
そうそうそう。
せめて味ご飯って書いてくれればいいんだけど。
そうね。
何味っていうその、最後に来る味って、ね、味っていうのメインで書かれてるから。
あれは味ご飯の味ですから。
なるほど。
美味しいです。
また、こうね、お願いされなくても自然とね、三重の話題は出てきますから。
そうだね。
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。
はい。
思いますと。うん、いうところで、はい、お便りは以上になります、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さあ、それでは本編入っていきたいと思うんですけれども、今日はトピックホネソさん、どんな内容でしょうか。
今日はですね、まあ、収録ベースでいくと、2月3日なんです。
うん。
2月3日といえば、節分なんですよ。
うん。
節分といえば、うん、最近ね、セブンイレブンのその策略にハマって日本全国が恵方巻きを食べてる頃だと思うんですね。
うん。
で、その恵方巻きが、まあ、食品ロスにつながってますよという。まあ、そんなお話がですね、ニュースでありましたので、今日はかけらじタイムズで、恵方巻きが食品ロスの原因にというお話をね、ちょっとさせていただこうかなと思います。
はい。食品ロス。まあ、ホネスさんの得意分野な感じがしますが。
ですかね、はい。はい。
楽しみにしていきます。しょう。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。 これ2017年の1月30日に、なんか、もったいない食品ロスをなくそうっていうテーマでグリーンティーさんがやってた話なんですけど。
ああ、そう、俺も一回やった覚えはある。
はいはいはい。
そうそうそう、そう。その時、恵方巻きの話してたかな？覚えてないんだけど。
ね。知ってないような気はするけどね。ちょっとわか、俺も覚えてねえや。
いや、でも1月30日だから、近いっちゃ近いのよ。まあ、2年前のね。
そうね。
ちょうど先月末ぐらいなんですけど。うんうん、まあ、今日はちょっとその恵方巻きのお話でですね。恵方巻きが大量廃棄されてます。まあ、それが食品ロスにつながってますよっていう話って、お二人ご存知ですか？
なんか、ニュースで見たよ。
うんうん、
そういう。
恵方巻きに限らず。
あ、そうそう。
なんかそたまになんかそういう、 こう、まあね、キャンペーン的なのはね、
クリスマスの
大量破棄があるよっていう、
うん、
聞いたことあります。
まあまあ、今、馬場さんが言っていただいたように、その恵方巻きだけじゃなくてね、クリスマスケーキとか、
はい、
その、まあその日限りの季節商品を販売する際に、
うん、
この大量廃棄っていうのが起きやすいですっていうのは、まあ何年も前からずっと言われてたことなんです。
うん、
だから今に始まったことではなく、まあそれが恵方巻きに特化されたものでもないんだけれども、今回そのニュースになっているのは何かというと、農林水産省がですね、これ1月11日付である書面を出したんですよ。まあそれがニュースになっているっていう話なんですけど、
うん。
これどういうものかというと、小売店関係の業界団体、まあ全体その向けにですね、恵方巻きのシーズンを控えた食品の廃棄を削減するための対応についてという書面をね、出してるんです。で、これって、まあ実は結構異例で、恵方巻きっていうもの、その、ある特定の商品を名指しして、こういう書面を出すこと自体が、もう、この問題の深刻さを表していると言っても過言ではないぐらいのことなんですよ。
うん。
今までそんな特定のその、例えばクリスマスケーキが大量廃棄されることによって食品ロスになりますみたいな文章を国が出すことってまずない。
うん。
ですね。
うん。
まあ、全般的にその食品ロスを抑えましょうね、みたいな通達を出すことはあっても、その、恵方巻きとかっていうような単語を入れた状態で書面を出すってことは、今までなかったんですけど、
うん、
もう、これはもう農林水産省が、その重い腰を上げて、書面を出さないと、もうこれはどんどんどんどん食品ロスが増える一方だぞ、っていうことになったので、今回、その1月11日付で、事前に各小売店関係業界団体向けに、そういう署名を出していると。
うん。
いうことなんですね。だからそれぐらい、実はその季節性の商品の食品ロスっていうのが、だいぶ深刻になってきてるんですっていうことは、ぜひこれ聞いていただいている皆さんにですね、ちょっと感じていただいて、まあもちろんご存知だった方もいらっしゃると思いますけれども、改めてね、今日、食べた恵方巻き、なんか二人で食べるのに、太いやつ三本買ってきちゃって、結局一本食べきれなくて半分捨てちゃったなとかね。まあそういうのが結構相次いでたりもしますので。ぜひね、そこら辺自分たちの行動を今一度、まあ見返していただきたいなというふうに思いますけれども。
うん。
ここで、お二人に問題です。平成27年度の推計によりますと、消費者庁がまとめた資料に、まあ、準拠して、日本の食品ロス量は年間、どれぐらい、何トンぐらいだと思いますか？グリーンティーさん。
これね、昔ね、俺、話した覚えがあるんだけど忘れちゃったな。
そうなんです。これ話してたんです。
うん。
でもまあ、平成27年だ。まあでもその時ももう出てたと思いますけど、前やった時もね。
うん。
どれぐらいだと思います、年間。
でもね、なんか3桁万トンだった覚えがあるんだよね。
おお。
それぐらいの規模だったよな。
おお。
なんか数百ぐらいの。
全くピンとこないですよ、でも。
いや、なんかね、
それ このね、1トンって言われてもピンとこないのに。
そうか、まあね。
うん、百万トンですって言った覚えがあんだよ。
うん、そうそう、ウィンディさん言ってた。
でもね、ちょっとね、具体的な数値は忘れちゃった。300万円するか、300万とか。
それやって覚えてないじゃん。ダメよ、もう。
いやいや、細かい数値は覚えてないよね。
だいたいどれぐらいだと思うんですか？300万です。300万ぐらいしていいって。
うん、300万ぐらいしてきましたから。
300万と。はい。はい、じゃあ、うままさんは？
じゃあ、500万トンくらいにしときますか。
おー。正解はですね、年間646万トンです。
まあ、ピンとこないですよ。
規模的には合っていたけど、数値は全然
ね。ちょっとね、グリーンティーさんの倍以上の、
はいはい、
ロス量。まあ、その、うままさん言っていただいたように、この646万トンって聞いても、わかんないと思うんですよ。これ、毎日、10トントラックが、1770台分廃棄してることなんです。毎日。
まあそうだよね。だって、普通にさ、うん、その600万トンを365日で割っても、1日ね、1万トン。1万トン以上。1点何万トンってあるわけでしょ、うん、だから。
そうです、そうです。うん、だから、毎日ですよ。毎日その大型トラック1770台分が、うん、ゴミ箱に捨てられてるんです、食品だけで。
うん、
で、これを一人、日本の人口一人当たりに換算すると、どれぐらいかっていうと、毎日、お茶碗一杯分の食品を全員が捨ててるのと一緒なんです。
うん。
これ結構えげつないことじゃと思いません、まあ、毎日ですよ。毎日お茶碗
に対して、供給量がはるかに上回ってるっていう。
まあね。それはもちろんあると思います。
作りすぎじゃんっていう感じはしますよね。
だから、すごいですよね。お茶碗一杯分を毎日捨ててるんだよ。ご飯食べて。もういいって。一日も欠かすことなく、毎日全員が一杯ずつ捨ててるっていう。で、このロスの、646万トンのロスのうち、約半分が、その企業から出る食品ロスなんです。
ああ、そうね。なんか、個人というかは企業結構
出す。企業が
残し、うん、じゃなくて売れ残りっていうことですね。
売れ残りやらなんやらっていうその廃棄。で、残りの半分がどちらかというと個人なんですよ、結局。
うん。
だからそこら辺から出てる食品ロスっていうことで、だから企業にその食品ロスの削減を、まあ呼びかけるっていう必要もあるし、逆に言うと、個人の人たちに対しても、食品を無駄にしないでねっていうことを合わせてやっていかないと、日本のこの年間の646万トンの食品ロスっていうのは減っていかないんです。うん、ね、
うん、
で、この廃棄量が、どれぐらいになるかっていうと、この、国連世界食糧計画 WFP による主にアジアやアフリカなどの飢餓に苦しむ地域への国際社会の食料援助量。
うん。
これが、約320万トンなんです。
うんうん。
これの、だから2倍近くになる量を、毎年日本は捨てているってことになる。
うん、まあ、もったいない
です、ね。これはなんか、
もったいないですね、うん。これ、この現状をね、もう本当はこのかけらじだけじゃなくて、もっといろんなところで言っていくべきだと思うんですけど、
うん、
まあなかなかこの事実って、私も今回自分で調べない限りは知らなかったですし、まあ食品ロスが多いっていうのはなんとなく感じているけれども、なかなかこう、一人が毎日お茶碗一杯分を全員が捨ててるって思わないじゃない。それぐらいの量だって。
まあ普段自分が捨ててる感覚がないからね、どうしても。そこは。
自分は全部食べてると思ってもね。
うん、
やっぱ実感がないよっていうところは、あるだろうね。
うん。
うん。で、あと、なんかこれに関して結構根深いなと思うのが、捨てる方がコストが安いという主張もあってね。流通小売業界の意見として。
うん。
うん、そこもちょっと、根深い問題だなとは思うんですよね。
うん。おっしゃる通りだと思います。で、 そんな中ですよ。まあ、その、今回はその恵方巻きでね、その農林水産省が、その文書を出したことによって、制御しなさいと。あんまり恵方巻きっていうのをバンバンその期間によって作りすぎて、売れ残ったら、はい、期限が切れたら、はい、期、みたいな形でやると、どんどんどんどん食品ロスが高くなるから、それちゃんとセーブしなさいよっていうようなことを、まあ、通達としたわけですけれども、これだけ、年間に646万トン、日本では廃棄されているというような現状がある中で、じゃあ、ここで二つ目の質問ですけれども、そんだけ毎年捨てているということは、日本の中には食べることができない子供というのは存在しないか否かというような話に繋がってくるわけです。
うん、
まあ世の中にはね、その世界全体で見れば先ほどの飢餓に苦しむ地域の人たちが、まあ多くいらっしゃって、そこに対して食料をじゃあ援助しましょうっていうようなことをやってるんだけれども、こんだけ、まあ日本の国内で646万トン、毎年捨ててるっていう現状があるから、じゃあ日本の中には飢餓に苦しむ人はゼロかっていうと、ゼロだと思いますか？思いませんか？
まあ、海外よりは少ないと思いますけど、
うん、
あの、子供とかはね、いると思いますよ。
お
あの、世帯によっては、子供に対して満足に収入がなくてですね、
うんうんうん、
ご飯をたくさん食べさせられないという世帯が多いんじゃないかというふうに、私は思うわけですね。
あれ、安倍さんって人
安倍さん言っちゃうんだ、それ。
安倍さんが言っちゃダメでしょ。
確かに。
私はね。
お前な、どう立場で。
思うんだ
から。それを何とかしてみろみたいな。そうそうそう、なっちゃう。
グリーンティーさんは？まあ、それ同じ感じですか？
まあまあまあ、特に最近やっぱ格差が広がってるって話が、ね、よく聞かれるので、まあそういう人もいるとは思ってます。うん、まあただ逆にあの、なんかそういうのをね、あのなんとかしようというその子ども食堂みたいな活動もあったり、
はいはいはい、
生活保護の制度もまあ一応日本にはあるので、うん、まあ、そういった制度でも全然救えてない人がどれだけいるのかっていうとちょっとよくわかんないですね。
なるほど。
うん、
なるほど。まあお二人ともね、よくそこら辺はご理解いただいているということで、うん、まあ本当におっしゃる通り、うん実はですね、その646万トン日本国内で年間に捨てられてるっていう現状はありながらも、日本国内の中だけで見ても、実は、満足に毎日ご飯を食べられていない子供っていうのが一定数存在するっていうデータもやっぱあるんですね。
うん。
で、今回ご紹介するのは、東京都の、子供の生活実態調査。というものをちょっとご紹介します。まあ、それが全国じゃないので、どちらかというと東京都の中だけの事象ではしかないんですけれども、一応、何年かおきに東京都ではその今後の子供とか子育て支援施策の参考にするためにですね、まあ、首都大学東京と、東京都が連携をしまして、子供と子育て家庭の生活状況などに関する子供の生活実態調査というのを実施しています。で、それを、国というかね、東京都の福祉保健局というサイトで公表してるんですよ。
うん。
で、それについて今日はちょっとね、お話をしていきますけれども、今日ご紹介するこの調査の概要だけちょっと先にお話ししますと、調査対象としては都内の4つの自治体、墨田区、豊島区、調布市、日野市に在住の小学5年生、または中学2年生、または16から17歳の、子供とその保護者を対象にアンケートを取ってます。
うん。
で、調査対象数としては、19,929 世帯いて、その対象年齢のものをすべて、住民基本台帳により抽出をしまして、全部ね、全員。うん税に対して、その郵便を送ってるんです。東京都が、うん。アンケートに回答してくださいということで、ボーンと投げてるんですね。で、そっから回答のあったのが、子供で8367票、保護者で8429票、うんで。有効回答率としてはだいたい 42% ぐらいの回答数があって。
う
うん、その調査期間というのが大体平成28年の8月5日から9月7日までの大体1ヶ月間で調査をしましたという形です。で、これからご紹介する中でいろいろその、困窮層とかですね、周辺層、一般層みたいな話があるんですけれども、本調査における生活困難の取り扱いについてちょっとご説明をしておくと、うん、子供の生活困難を3つの要素に基づいて分類しています。で、1つ目が低所得。
うん。
これは親の話ですけどね。世帯所得が、まあ、低いですよとかって、まあ、そういうような形の低所得かどうかというところと、うん、2番目は家計の逼迫。公共料金とか、家賃の滞納、うん、食料、衣類を買えなかった経験など7項目のうち、人手帳が該当するかどうか。
うん、
と、3つ目が、子供の体験や所有物の欠如。例えば旅行に行ったことがあるとか。自分のだけのものを持ってるかどうかみたいな、その15項目のうち経済的な理由で欠如している項目が3つ以上該当するかどうかっていうので、決めていて、
うん、
それが、困窮層、周辺層、一般層で、一般層はその上の3つにどれも該当しないのが一般層、周辺層はいずれか1つの要素に該当すると周辺層で、2つ以上の要素に該当すると困窮層という3つのこのグレードに分けているというような形になります。まあそれを聞いた上でこれからのね、結果聞いていただきたいんですけど、今日はその、東京都が出してるその調査結果ものすごくいっぱいあるので、そのうちの中の生活困窮の状況についてだけちょっとね軽くご説明をさせていただきますけれども、うん、そこの、アンケートの中にですね。食料を買えなかった経験がありますかどうですかっていうようなアンケートがあります。これは子供の保護者に対して過去1年の間にお金が足りなくて家族が必要とする食料を買えないことがあったかというアンケートを聞いているんですけれども、これどの年齢層においてもですね、小学5年生の子供を持つ親もそうだし、中学2年生の子供を持つ親もそうだし、16から17歳の子供を持つ親もそうなんですけれども、まあ9割ぐらいの保護者は、まあ必要とする食料が買えなことはないというふうに回答してるんですけれども、
うん、
約1割ぐらいの保護者は、よくあった、時々あった、稀にあったというふうに答えている。
うん、
つまり、どの年代においても約 10% ぐらいの人は、食料品が満足に買えなかった時があるというふうに答えてるんですね。
うん。
この 10% って聞いて、どうですか？僕はね、高いかなと思っちゃったのよ。
まあなんか予想よりは高い気がするけど、
まだまだ
どういう状況なんだろうか。
そう、強がって、いや、うちは大丈夫だったと思うわ。
ああ、そうね。それもあると思う。
そう、回答してるだけで、正直ベースで、いや、マジで買えなかったんですよねって言って、回答してる。まあ、ね、回答数が本当に信頼性あるのか。まあ、これだけ均等に、各年代で10は、うん、10% ってことだったので、信頼性は非常に高い数字かもしれないんですけど、うん、もうちょっといるかもしれないなって思いましたね。
そうね。まあ、その潜在的にね、そのアンケートをよく見せようと思って、全くなかったって回答してる方もいらっしゃる可能性あるし、まあ中にはね、無回答の方も全体の 1% ぐらいは各年代でいたので、うん、そこの中にはもしかしたらいらっしゃるのかもしれないけど、まあ 10%、約1割の保護者は、まあよくあったか時々あったか稀にあったっていうふうに答えていて、さらにそこの中の、まあ全体でいくと、約 1% ぐらいの保護者は、よくあったっていうふうに答えてるんですよ。
うん。
各年代。だから、うん、よく食料品が買えないという事態の人が、その年齢、小学5年生なり、中学2年生なり、まあ高校生、高校2年生ぐらいの子たちの家庭の全体の約 1% は、食料が満足に買えてない世帯が、今のこの食品ロスが大量に出ている世の中でも起こっているっていうことなんですよね。
うん。
うん。だからこの事態はもう、なんか、結構矛盾してるなと思っちゃうんですよね。なんか、国全体として見たときにね。
まあ余ってるってね、なってるのに、うん、
ものすごく余ってる一方で、やっぱり買えないっていう、その、まあ、格差というかね。なんか無駄にしてる分があるのに、その分を別に、その、ね、分け与えるでもなく、ただただ捨てているだけで、買えない人はもう、はい、放置みたいな形になってるっていうような状況に、まあなってるってことなんですね。で、
まあ、
そうだね。
うん。あ、ちょっとだけ心配だったのは、一定数がずっとなのか、増えてるったらちょっと問題かなって思って。昔から、います、いるはいますからね。すごく厳しい、まあね、うん、関係でっていうのも。
一応、過去の、2012年だったかな ?12 年ぐらいにも、この、調査っていうのは行われていて、その時も、うん、約 11% の子供が、子供がいる家庭において、まあ、食料を買えなかった経験をしてるって言ってるので、あんまり変わってないです、状況。
常に 10% いるっていう。
うん、10% 前後ぐらいが、うん、まあ、食料を買えなかった経験が、よくあったのか、まあ、稀にあったのか、時々あったのかっていうような形で回答をしているというような形ですね。
うん。
でも、その、アンケートに回答できている時点で食えてるっていう、ね、ことですから、回答できなかった家とかの調査しないといけないって思いますよね。
まあね、だから残りの、まあ 50% ぐらい、5円ぐらいの家庭がどうなのかっていう。
もっとだからひどい状況になってるかもって話だよね。
そうです、そうです。そう。
可能性は大いにあって、うん、ただその回答が得られたところでさらに細かく分析をすると、小学5年生の家庭で、二人親いて、まあ、二世帯。二人親がいて三世帯の家庭。あとは一人親で二世帯、一人親で三世帯の家庭みたいなので、それぞれ家庭環境に応じてグラフまた分かれてるんですけど、一番ね、その、やっぱり食べれなかった時期があるっていうのが多いのが、一人親で二世帯。
まあそうだろうね。それは分かる気がするね。うん、
そうなんですよ。でも、その二人親のね、二世帯とか三世帯がじゃあ極端に少ないかというと、実はそうでもなくて。
うん。
まあ、ちょっと低いぐらいだけなんですよね。
うん。
だからそこら辺も結構、この二人親いたとしても、その食べれない子たちがやっぱり一定数いるっていう。そこら辺もね、ちょっと考えなきゃいけないところなのかなというような。感じはしますけど。まあ、どの年代もやっぱり一人親の二世帯もしくは三世帯っていうところが一番、うん、まあ、その食品に困った経験が高いというふうに回答された人が多いというような感じですね。
うん。
うん、だから、なんでしょうね。なんかこの、今のその、恵方巻きの今日冒頭でお話をした食品ロスというようなものと、この、まあ、今回は東京都だけですけれども、食料の困窮状態が今こういう状況にあるっていうのをなんかうまく結びつけてそれを解決する策っていうのがもうちょっと練られないものなのかなって僕は本当に思うんですけどね。
うん、まあ、最近よくフードバンクみたいなね、活動をやられてる NPO さんとかがいらっしゃるんで、昔よりは、うん、進んでるかなっていう気はしてるんですよね。フードバンクってその食品ロスになっちゃうような、食品を預かうか安く買い取るかして、これ別に貧困者だけじゃなくて、被災地だとか、
はい、
ね、そういったところに困ってる人に送るっていう、
うん、
っていうのは確かに増えてきてるはいるんですよね、最近。
うん。
うん、まあ、いい活動だなと思うんですけど、それが増えてきたとしても、まだ 10% ぐらいいるっていうのはちょっと俺驚きだった。
そうなんですよね。
うん。
だからその、約6年ぐらい前の結果と、ほぼパーセンテージは変わってない。っていうことなので。うん、まあ、それこそ小学5年生で言ったら、ね、今11歳とかですか。11歳の子6年ぐらい前だと、まあ、5歳とかね。それぐらい、まあ、小学校上がる前ぐらいでしたけども。まあ、それと多分同じ状況で多分来てるんだろうなとは思うんですけれども。
うん、
それがこう、大きくなったとしても、結局同じぐらいのパーセンテージ、やっぱり、その、家族が食べる食料っていうのが、買えないっていう事態になってる人が10%ぐらいいるっていうようなことですから。
やっぱりもうさ、被災したところとか、被災者とかはすごく、 あの、この方は被災者だって分かりやすいんだけど、子供の貧困家庭とかって分かりにくい気がするんだよね。
分かんないね。
言えないからね、うん、なんか、貧乏ってだけでいじめられちゃいそうだし。
そうだね。
で、友達との間の中で、あの、一人だけお弁当がすごい質素とか、まあ、下手したら空っぽなわけじゃないですか。うん、あの、ね、買えないって状況ですから。
うん、
昔はそういうのも、ちらほらあったかと思いますけど、今もそういうことがあるのかってなるとね、ちょっと、なんでしょうね、いたたまれないというか。
まあ、なんかね、じゃあ、もっと対策、本当に打てないのかなって思いますよね。
まあ、都内ってなったら、さっきのフードバンクじゃないけど、物流が全然行き来しやすいので、そっからなんとかできそうですけど、地方とか全部含めてって考えると、ね、
そうなんですよね。
すごい根本的な解決ってなるとはちょっと、もう少し、なんでしょうね。まあそもそも貧困の解決をしなきゃいけない。その格差社会に対して何かしら手を打たないと、
うん、
まあ食事っていうものに困る人。まあ贅沢をするしないはその各々ですけど、せめてね、食べるものとか着る服とか、そういう生活必需品に関しては、ある程度国でサポートする必要はあるかなとは思うので、
うん、
まあそのためのね、生活保護があるわけですけど、生活保護も一定数しか受けられないので。
そうなんだよね。そう。
受けたくても受けられない人がいる、いる一方で、うん、受ける価値ない人が受けてるっていう実態もあるじゃないですか。
まあ、ね、
パチンコに使って、うん、パチンコとタバコとお酒を買ってるだけの、だクソみたいな生活して、生活保護を受けてる人も中にはいると。いうのも何回か見たことがあるので、なんかね、ちょっと救われるべき人が救われる。あとは自立して、ちゃんと職にありつけるっていうような、なんかそういった支援がね、もうちょっとできるといいって思う。まあ、ちょっと自分の身近にいないかったりとか、自分がそういう、はい、体験が少ないので、多少貧乏でもいいかなと思いますけどね。なんか飯がまずいっていうね、その、あとは社会人1年目と大学時代って、もやしとか食べてた時期、まあまあ
ね、
僕もありました。
それはまあ自分でなんとかね、生活費自分で出してっていうような時は、一回こう、ね、今までの生活よりも質が落ちるっていう時期は、人生いろんなタイミングでありますから。
そうすると、物の大切さがわかるから。
まあわかるとかね、親のありがたみがわかるとか、はい、そういうようなことよく言います。
ご飯を残さなくなるっていう時期がありますけど、
でも、まあ、これ、紐づけていろいろね、その、東京都が出してる、その、子供の生活実態っていうようなところを、ぜひ見ていただくと、本当にいろんなデータがあって、それ見ていただくといろいろわかるんですけれども、こういう、その、例えば先ほど言ってた、その、グリーンティーさんが言っていただいたフードバンクみたいな取り組みも、あのね、果たしてその人たちにちゃんと伝わってるのかどうかっていうのが非常に疑問で。
まあ、あること自体がでね、そういうこと。
そうそう。というのは、このレポートとかいろいろ見るとね、その家庭におけるその物品が欠如してる割合とかも全部出てるんですよ。例えば洗濯機がない家庭が何パーセントあるとか、冷暖房機器がない家庭が何パーセントあるとか、あとはインターネットにつながるパソコンがないですよとか、携帯電話がない家庭がどれぐらいありますよというのは結構あるんですけれども、そのパーセンテージがね、大体多分その食品に困窮したことがあるよって言ってるパーセンテージと、特に携帯電話とかもそうですけど、大体近しい感じになってる。
うん。
出たりするんですよ。そうすると、本当にその食品がね、困窮してるっていう人たちが、そういう何かその国ないしはその民間企業がやってるサービスを受けようにも、その情報を受ける手段もなかったりとか。じゃあそれはそのね、その方が住んでいるその地域が連携をしてしっかりその人たちに情報を届けてあげればいいじゃんって思うけれども、それもまあ結局ままなってなかったりとかっていう、なんかね、今回のこの問題、今日本で起きているこのごちゃごちゃな問題を解決するにはもう本当にここを止めようとするとこっちも止めなきゃいけない、あっちの鎖も止めなきゃいけないって、どんどんいろんなものに連鎖をしていくような話なんだなっていうのは、今回調べていく中ですごくよく分かったかなというふうには思うんですよね。
うん。
だから、なんでしょうね。こういうことを多分、きっとですけど、国会ではいろいろ考えている人がいるんだろうけど、
まあその数字が間違ってるんでね。
まあ、まあ、ね、そうなんですよ。
賃金が上がってます
から。その話がね、そう、その話もしたいんですけど。
上がってるのかよと。
その分析してる内容がお前嘘やないかという話が今。
そうそうそう。
もうね、
農林水産省のこのデータもまず。
そうなんですよ。
なんか見積もりが甘いかもしれないですから。
あ、まあでも今回のね、これは子供の生活実態調査は、東京都と、まあその、首都大学東京がやってる話なので。
あ、まあ割と自発、なんかあれでしょ、その要はやれって言われてやったってよりは、割と自発的にやったような方。
そうそうそう、自発的にもう、あの、月にやってるって話なので、まああの、ちょっと国のね、今の問題とはまたちょっと切らなしかけた方がいいんでしょうけど、だから、でも、そうは言っても、やっぱりこの問題、今日はどういうキャラで自分話せばいいのかよくわかってないんですが、解決に向かうためには、もう本当に止めなきゃいけない蛇口だったり、開けなきゃいけない線っていうのが多分膨大にあって、
うん、
こっちを開けようとした時に、あっちの鎖と絡まってるから、あっちの鎖切ろうと思ったら、こっちの蛇口止めなきゃいけないとか。なんかそういう、それをね、本当に綺麗にできる新サービスができたら、多分、めちゃめちゃ流行ると思う。
まあ、例えばインスタの真逆に、ね、うん、インスタって結構裕福だったり、おしゃれだったりって、プラスのね、いい面を出すんですけど、とことんね、これやべえんす、みたいな。貧乏自慢をする。貧困用のインスタみたいなのがあると。
あんまり登録したくないけど。
そうなんですけど、その、それに対していいねがつくと、なんかもらえるみたいな。
あ、なるほどね。
恵んでもらえるみたいなのがあると、まあそんな余裕ねえか。
ないよ。
そもそも。
生きるのに必死だもん。
ねえ、そんな SNS 投稿してる暇あったらね、働きますからね。
う
ん、
そうですよ。
そうですね。
まあ地域の問題ってやっぱ難しいよね。そういう、あの個人のさ、そうそう、あの、ウェブサービスとかね、の開発とちょっと違う毛色があるのは、個人の命がかかってる問題に対してのソリューションをどう提供していくかっていうね、うん、ところになっていくことが多いから、うん、なんちゅうんだろうね、あの、やっぱ血生臭いような話もいっぱい出てくるんですよね、きっと。
そう、
解決しようとするとね。
そう、そう。うん、だから、今回はどちらかというと、その、まあ、あくまで東京都の中、しかも子供を持つ、家族世帯、その小学5年生、中学2年生、16歳、17歳の子供を持つ親っていうようなところに限った話でしかないので、うん、まあ、すべてに対して解決っていう話はもちろんないですけれども、これがもし一人暮らしの世帯で、それこそ20代、30代でも、全然ある話だと思うんですよ。この、
うん、
明日食べるためのお金がない、とかっていう人も一定数やっぱりいるはずなんですよね。そういう人たちをいかに、まあ、その、生活保護っていうやり方があるじゃないとか、いろいろ方法論あるとしても、それを受けられない人たちがどういうふうに、明日のご飯を確保するかっていうところの問題を、この646万トンの食品ロスとうまく絡められるソリューションがあれば、なんか、日本って変わるんとちゃうの？というふうに思いますけどね。
そうですね。もう憲法に掲げている通りね。
そうそう、
最低限の生活はやっぱり保障すべきだと。
保障すべきですから。
う
ん、
まあ、それができてね、いい国だっていう、
うん、
言えますから。
だから今はそれができてないってこと
です
か、
できてない疑惑が、うん、10% もいるわけですから、
うん。だからそんなデータがね、その、なんか嘘でした、何でしたっていうのはもうここ何十年もずっとそうだったわけでしょ？まあそういうようなことがね。今後はぜひ起こらないように、
そうですね、
また今のね、直近のこういう問題も積極的に解決していけるような、うん、そんな国になっていくといいかなというふうに思いまして、今日は危険啓蒙系のお話させていただきました。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
ということで今日は、ホネストさんから食品ロスですね、の問題についてから、まあもう少しですね、まあ掘り下げて、あの子供の貧困だとかですね、そういったところの、まあ問題までちょっと踏み込んでみましたという感じになりましたけれども。うん、
はい。
まあ、そうですね。食品ロスは前回取り上げたときは、おそらく子供の貧困の話までは言ってないので、まあ、今回、ちょっとその辺まで切り込んでいただいたというのは ね、すごく新しい情報だったかなというふうに思います。うん、そうですね。まあ、と、同時にやっぱり難しい問題がいっぱいね、残っているなと。で、ね、やっぱそこの問題のね、複雑なところは、まあさっきの蛇口をどこを開けてどこを閉めればいいかがよく分かりにくいっていうのももちろんだし、うん、どれだけ困っている人がいるのかっていうのが、やっぱよく見えてないっていうね。
そうだね。実態がちゃんと把握できてないっていうところも大きな問題だよね。
はい。
うん、
はい、で、その実態を把握するための統計は、で、嘘だらけだったりするし、で、さらには。
もう終わってるじゃん、もう。そうね。国として。
で、関係、全然関係ないけど、ね、宅配便の情報は漏れるわ、ね。
嘘漏れる。
データもう信じらんないような。
ったり
最近の日本もう、全部ダメですよ、
そうですね、もう。
そうですね。まあ、身近なところからね、自分、まず、家族とか、親戚、あと友達に踏み込んでいくっていうところかなってね、うん、まずは。まあそこでまず食の心配はちょっとそこでわかるし、
うん、
あとその子供の虐待で死んでしまったとかいうすごい、悲しいニュースも最近もありましたが、ね、はい、それもやっぱり合わせてですけど、家族の一つのね、家庭っていうところのスキームに全部入るんじゃなくて、
うん、
そこの横のつながりとかね、もうちょっと、せっかく社会っていうね、中で一緒に生きてるわけですから、なんか踏み込めるといいのかなって思っちゃうんですけど。
うん。
まあそこはずっとね、課題でしょうね、きっと。ま
あ、そうだね。そのやっぱり。
昔の方が良かったっていう人は、近所付き合いがしやすかったと。今だと声かけたら、事案だと言われてね、言われてしまうっていう世の中で。
ね、まあ、都会は、特にね。
うん。難しいですが。まあ、でもね、ある程度、今の話みたいに関心を持って話してると、そういうアンテナを持ってるだけでね、身近にそういう人っぽいなっていうのがあったら、お前それ大丈夫なのっていうふうに、真剣に声をかけられるっていうことにつながりますから、
うん、
まあ、まずそこからですかね。
そうですね。まあ、自分のできるところから、っていうね、うん、視点は持つといいかなと思いますし、できることは何かを考えるっていうね、のも大事なのかなと思います。うん、はい。まあ、そんなこんなでですね、今日のテーマに関しても、皆さん、リスナーさんからのお便りを募集しております。Twitter、メール、お便りフォームからお送りください。Twitter はかけらじ、イメールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは駆け上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。はい。今日お便りいただいた、方いらっしゃいましたね。マホスさんですっけ、
うん、
まだ第341回ということで、これから、オバマスとホネストの会を続けて
そうか、そうか。
ぜひ、ここまで聞いてください。
えげつない会が待ってるわけ
です。いや、もう多分それ引いて、お便りの続きが来てないんだと思います。
まあ、ちょっと、続いてね、聞いていただくことを願って。
はい、聞いて。
はい、今日終わりです。
444回、340回聞いてください。
はい。では、皆さん、さよなら。
さよなら。
3月20日水曜日配信の駆け上がりラジオ第348回は、
井戸端カオス、桜味って結局、何味なんだっけ?をお届けします。
フラッシュバック。
一言。
お楽しみ。